ようございます。ジュンの iPhone 小町です。
iPhone を楽しんでる人も、これから iPhone に乗り換える人も、ちょっと得する朝のポッドキャスト、ジュンさんのコメントを中心に iPhone を楽しく使うお話をお届けします。iPhone 小町というタイトルから、番組の内容は女性向け男性向け
どっちなんでしょうね。
あんまり限ってはいない
ですけど、でも本当は女性向けだったんですよね。
いや別に女性だけに向けて、ジュンさんに語っていただく上で女性目線の iPhone のお話っていうことで、
はいはい、でもあんまり多分女性の役に立ててない
すんませんね、申し訳ごめんなさい、私がニュースとかネタ引っ張ってきて、はい、ジュンさんにお願いしてるわけですけど、
いやいや違うんですけど、なんか山村さんと話してると違う方向に行ってしまう、
すんませんね、
どうしても
ポッドキャストのワンボタンの声の方でもちょっと話題にしましたけども、はい、この間ベルサイユのバラという漫画を iPhone のアプリで見つけて、
はい、
で第4話まで無料だったから読んでしまったら、そこからもう勢いついて止まらなくなって、全話購入し続けて読んでしまったということがあったんです。
じゃあもうあのフランス革命が頭にしっかりと、
いやそんなにはそんなには詳しくはなってないんですけど、ジュンさんはこのベルサイユのバラ紙の本で全話読みました、
はい、読んだはずなんですけど、山村さんにちょっとお話を伺うと覚えてなかったりとかしてます。もう一度読んでみたいですけど、
だから子供の時でしょ、ヒットした当時に読んだんでしょ、
はい、
はい、私その時はもうかすりもしなかったんですよ。近所にものすごくベルサイユのバラに詳しい人がいたんです。その人からだいぶ吹き込まれて、はい、登場人物の名前は知ってたけど、オスカル、アンドレ、マリー・アントワネットとか、うん、この辺は知ってたけど、それがどんな話なのかとか一切知らなかったんですよ。
あ、そうなんですね、
でたまたまこの iPhone アプリのおかげで読む機会が得られて、
うん、
これはでもよくできたお話だと思いました、
うん、
次へ次へ聞き込むストーリー展開っていうのがよくできてて、
あ、そうなん
です、途中まで読んだらそこの次が気になるんですよ。どうなるんやろうとか、どういう運命たどってしまうんやろうとかね、すごく気になる。少女漫画の王道かなと私は思いました。少女漫画詳しいわけじゃないからあんまり勝手なこと言えないですけど、はい、私的にはこれはきっと少女漫画っていうもののスタイルの一番スタンダード基本形なんじゃないかなと思いましたね。
でもその女性が男性の格好をしてるっていうのはちょっと惹かれるとこありますよね。同じ池田理代子さんの作品で、はい、オルフェウスの窓っていうのがあるんですけど、
はい、
それも男装の女性が出てくるんです
よね。あ、そうなんですか、
はい、それも面白かったです。
前巻読むとそれぞれ登場人物たちの運命がどうなったかっていうのが分かるわけなんですが、
はい、
これやっぱり読んでみて、あ、そうなんやって考えさせられるものがありますね。
あ、じゃあちょっともう一回読まないとダメですね。
あ、そうですか、
はい、はい、iPhone のアプリのおかげで普段読まない本とか、はい、本っていうか漫画とかを読めたりとかすることもありますよね、はい、カイジとかも、
あ、カイジ松尾さんハマってますからね、
あ、そうなんですか。
そうですよ、
カイジもね、はい、すごくクズだなって思うんですけど
ジョーさん読んだんですか、カイジは。
無料のとこは結構
読んでます。 あれはまだ一回も読んだことないんですね。
あ、そうですか。
そういえば前におすすめしてまだ読んでないと思いますけど、ジュジュの奇妙な冒険はどうなりましたか。
あれね、残酷じゃないですか。
まあ少年漫画やからね。
そうそうそう、そこがショック受けちゃうみたいな。残酷なの好きですね、男の子は。久しぶりに宝塚歌劇に行きたくなりました。それでは行ってらっしゃい。